今週も浮いてるラジオ始まりました。伊達彩と
林環奈でお送りしています。
はい、前回に引き続いてアロマミストスイッチミーを開発して起業した上田翔子さんのお話を伺っていきます。よろしくお願いします。ではですね、浮いてるラジオで皆さんに聞いてる人生の転機を伺えたらと分岐点
いくつかあると思います。転職は大きな分岐点だなと思うんですけど、大学入学も転機だし、私にとって大学入学まではずっと静岡の実家にいたんですけど、そっからは結構転々としてるんです、住んでる場所が。そので、一回実家に戻ってるんですよ、はい、そっからまた再上京してるんですけど、それも大きな転機かな。
それは何歳の時にどういうあれで戻ってまた、
大学卒業した後、新卒で入った会社に全く合わず半年ぐらいで辞めちゃってるんですよね。
それは何の会社？
それは医療機器かな。ヨーロッパに輸出する部門だったんですけど、会わずに辞めて帰ってきて、そこで働いてて、またちょっと飽きちゃってで、じゃあ次にっていう。
静岡では何のお仕事を？
そこからずっと通信販売。
ああ、じゃあまず家業を手伝ったの？
家業、
手伝った。ああ、なるほど、なるほど。
実家に帰るってさ、その一回東京に出て戻るって結構決意いらない？
いる。行ったけど、まあでもあんまり無理してその1個目の会社に行ってたから、体調的にもボロボロになって、精神的にもボロボロになっていて、ここにいてもダメだってなっているので、あんまり自分に選択肢が残されてなかった。
1回シェルターに避難するみたいな。
そうそうそう、シェルターの感じでした。
でもそこで戻ってさ、もう一回出るぞっていうのも結構なんかエネルギーが、
エネルギーがいったんですよ。
で、親とかはさ、別に家でやればいいじゃないとかやっぱり
言われます。なんかこれじゃダメな気がするって思ったのと、そこでやってる仕事と将来やりたいことがあんまりクロスして見えなかったので、一回やりたいことの方向に自分の人生をグッと引き寄せる必要があるなと思って、そのための大学院だったんです。
じゃあ連続していったわけじゃなくて、一回何年か社会人経験を
してからって感じですね。場所を移動するのにやっぱ何か口実が欲しいっていうのがあって、そのための大学院だった。
なるほど。
ちょっと稼ぎたいから、ぼつぼつ私の能力を最大限高く買ってくれそうで、で、新しいことはあんま覚えなくてよくて、で、大学院から近いっていう理由で、そう、前職に行って選んで。
それどうやって探すの？
竜だとかで。
あ、竜だ。
転職サイトで私はこういう経歴でってバーって見てって、これ良さそうじゃないって思うんです。
ちなみにその時の売りにした自分の能力は何ですか？
通信販売実務経験あります。こういうことをやっていました。
その時ちょっと大変そうだったよね、やっぱり社会人と大学院が寄るからっていうので、その時
あ、そっかそっか、そう、あの働きながら
家
にいてたのね。
はいはい。
その時の時間マネージメント的な、なんか気をつけてたことってある？
でもさ、正社員掛け持ち、正社員じゃないよ、契約社員掛け持ちしてさ、熱海にも行ってる人なら簡単でしょうよ。
その時のいろいろが本当にそれに役に立ったと。それがないと多分やれてなかった。どうしたら効率化できるかずっと考えて、各国系なの、クライアント仕事だから無限に降ってくる、ある種広告代理店の制作チームみたいなポジションだったから、一緒にやってる先輩は毎日タクシーで帰ったりしてるわけ。
その誰で週末とかになるはやでとか言って投げられないでしょ。月曜日までに上げといてとか言うんでしょ。噂で聞くところによると
週末に投げるはあんまなかったけど、でも本当にやばい時は労働基準法ってなんだろうみたいな感じでした。真夜中までやって3時ぐらいまでやって、その時デザイナーさんと打ち合わせてみたいな。その次の日、当日の6時か7時ぐらいののぞみで大阪に提案に行くみたいな。 死んじゃうみたいな一回ちょっと家帰ってシャワー浴びるみたいなちょっとまたって2時間1時間ぐらい寝て、ま
あ、新幹線でもう一回学べるみたいな、
うん、そうそう
時々あって私と緩やかにご飯を食べてるショウさんのほわっとした雰囲気から、うん、どうやってバリバリ働いてんだろうって思ってたけど、うん、すっごい働いてんだなと思って
その時だけその時私はそれをやって、うん、私はこういう働き方は向いてないっていう、
ああ無理って思う。
それは何年ぐらいそれ続けるの？
いやでも、うん、実質1年半ぐらいかもし
れないです。1年ぐらいそんな激務の、うん、
でも微妙に緩急があるので、緩の時にめっちゃサボりまくるっていう。
結構旅行に行くよね、
うんうんうん、
やっぱり旅は好き
好き好き。なんかその仕事でも半年ぐらい前にも速攻スケジュールバッて作って、うん、それを上司にも言うしクライアントにも言うみたいな、うん、
もうここは絶対仕事受けませんから
みたいな、ないんですよ、うん、あーみたいな旅に行くんですみたいな、
先に言うの大事だよね、
うん、そうそう。でも結局その旅先のホテルで仕事したり電話来たりするんですけど、 iPhone って怖いなって思った時思ったけど
iPhone 割れろって思った
なって思いながらまあやるんだけど、うん、うん、みたいな。どうやったら最小限の時間で最大効果を出すかなみたいな、それにはこの人にこういう風な握りが必要だとか、こういうスケジュール調整が必要だとか、今このタイミングは他この案件がむちゃくちゃ忙しいので他の仕事は受けてはいけないとか、うん、見極める力は増えたかもしれない。
それあそのさっきも言ったけど、うん、決裁権のある人に言うって大事だよね。
そうですね、そうです。
なんか自分の上の先輩とかにさずっとさ文句とか愚痴とか言ってても、その人に言ったって絶対変わんないからね。
変わんないです変わんないです。本当にヤバそうだなと思ったらそれ一個飛ばして上の上司に言ってとか、一回社長に言ったことがあります、まあ、
おー
死んじゃいますみたいな、なんで私こんなに回ってくるんでしょうかみたいな。
でもみんながみんなそれできるわけじゃないじゃない、うん、その度胸っていう部分もあるけど、うん、うまくさその社長と話す、うん、話しつけるっていう時に心がけてることとかあります？
自然な感じちょうどそこに社長がいる、その近くで私は作業しているみたいな、うん、お頑張ってんなみたいに言われた瞬間になんか言うとか、これ教えてくださいよとか言ってみる、はいはいはい、余裕がありそうなタイミングを見計らうとか、
じゃあ自分で直談判に行くっていう感じじゃなくて、
ね、ない
向こうから来るのを待つんだ
とか。今はそこまでがっつりやってないけど、うんうんうん、やっぱ自分がある程度実績出すのは大前提だなと思うんです。そう、ね、うん、この人がいないと困るっていう状況を作った上でどう交渉していくかみたいな感じです、
ね、やっぱりその切れるカードを先に持たないとできないことだよね。
自分が重要な人にならないと向こうも考慮しようと思わないから、そこはずっと自分の価値を高めつつみたいな。全部大成功するわけじゃないんですけど、
コミュニケーションが、うん、その自然っていうと何か素直だなっていう私から見えてて、 Facebook とかでも今その起業してこれ困ってますどうしたらいいですかっていうと、まあ、公開で書いてるから、うん、もう通りすがりの人とかもいろんなことを勧めた時に、うん、吟味とかじゃなくてやりますみたいなすごい即答のなんか素直な切り替えっていうか、それは昔からそういう感じなの？
いや素直じゃないねってずっと言われてたんですけどね。
いつぐらいまで？
いやでもずっと素直じゃないんですけど、そこだけ一部、うん、仮面をかぶ
る素直でちょっと聞いて聞いていい？やりますって言うけどしないの？もしかして、
あのいやしてるものもあるけど、う
ん、自分でちょ
っと選ん
で選んで、ただ返事の時は全部やりますっていう、
一旦やってみよう
やってみようっていう
意思を
示す、うん、でやってみようっていうにしても、うん、実際やるまで調べたりする
から、まあもちろんね、
物を買うとか、うん、なんかこれのやり方は自分に合ってるかとか、うん、そこの過程で判断するから、うん、とりあえず判断することをやればやるになるじゃん。
はいはいはい、
でもそういう意味ではやってる。
うん、
実際めっちゃがっつりそれをやってるかっていうと物による、う
ん。まあ全員にね、うん、合うアドバイスっていう
のないから、ね、でもそもそも着眼できる、うん、こういう要素をやってみたらどうかっていうのは一人だとわからないから、
うんうんね、
褒めてもらえるの嬉しいしっていう、うん、そこは結構シビアに選んでいるかもしれない。
まあそれは大事なことですよ。と遡って、はい、その分岐点の1個に出てた大学入学は何が大きく変わったんだろう？
なんだろう、すごい田舎にずっと暮らしていたので、 全然つまんなかったんですよ、うん、周りと喋ってもあんまり話が合わないし、うん、浮いてるけど、うん、浮いてるラジオの浮いてる人間だったので、うん、そういう意味で、あ、なんかこれで自分でいいなってある程度肯定できた空間かなと思ったりしました、
うんうんうん、あ、まあ、マイペースの人が多い大学です
か、多いですね、
そんな感じだね、
もともと浪人して入ってるんですけど、うん、浪人の前に受かってたけどそこ蹴ってるんですよ、うん、まあ、それはなんかもうちょっと頑張れば面白い空間に行ける気がするみたいなのもあってやって、実際選択は間違ってなかったなって今でも、うんうん、
大学の名前は言っていいの？
あ、いいですよ、全然
ICU だけどね、あの、はい、まあ、スイッチ名をこれからどういう風に広げていくかなみたいな、
ありがとうございます、うん、考えていますどうしようと思っていて、うん、一旦は自分が得意分野の通信販売の売り方でやってみて、はいはい、今トライをしているところですけど、う
ん、今は通信販売でしか売ってない、
売ってない
です、店舗では売ってない、
売ってないんです。ただこの前地元の新聞でちょっと取り上げてもらって、うん、その結果ちょっと旅館からうちこういうの作りたいんだけどっていう引き合いをもらったので、はいはい、それでもう一回やってみて試してみて、小さく作って良さそうだったら店頭販売を考えるし、通信販売の売り方も現在進行形で模索しているので、ずっと探していくんだろうなって感じ。まだ回答これだっていう正解は見つけてない。
あと今までこの話してなかったけど、スイッチに、あの、眠れない人のために聞くっていう部分言ってないよね。
ああ、そうかも。
このアロマっていうことは先から言ってるけど、はいはいはい、どういうものかっていうのをちょっとまだ言ってなかったね、はいはい、私たち知ってる、うん、つい知ってたから、う
んうん、眠れない人向けに作っていて、うんうんね、香りがすごく効くっていうのをうまくちょっと言葉にならないけど、うん、調べれば調べるほどに可能性がなんか効きそうだなと思って、それを形にしたっていう感じかな。
翔子さんは眠れなな
かった。
あ、眠れなかったんだ。
なんかすごいやっぱりしんどくって、自分もちょうど起業するかしないかしたかな、職後かなぐらいの時にやっぱり不安じゃないですか。
そうね、
こんなに慎重派でも不安だから眠れなくなって、本当になんかこんなギャンブルみたいなことをしていいのかみたいなことを思っていた時期があって眠れなかったけど、やっぱり香りを嗅ぐと楽になる、マシになるみたいなところがあって、あれ、これいけんじゃないのと思っていろいろ調べていったら、やっぱり睡眠ってすごい人間の根本的なとか根源的なところだけど、そこと香りの関係性ってすごいあるんだなっていうことが分かって、じゃあそこを注力しようと思って作ったのはこの商品ですね。
私もあの試作段階のアンケートを受けに自宅に行ったら、うん、自分で実験みたいなラボみたいになっててそれを起業するからといって自宅で自分でやるって結構すごいな
と。ちょっと待って、今のまだ絵が見えないんだけど、どういうことになってたの、その実験。
その皮が干してあってて、あとそのビーカー、
ビーカーとかマントサイエンティスト的な感じだったんだ。そうなん
ですよ、小瓶がめっちゃあって、
どっかにさ外注して終わりじゃないんだと。
外注したいけど、こんないいものがサクッと上がってくる気も全然しなかったし、
じゃあ蒸留とかを自分でやってた
の？あ、じゃあってやりました。あ、何回かやって、うんうん、私これ向いてないってな
って、ここは頼もうみたいな、
そうそうそう、濁ったものが出てくるみたいな。やっぱ自分がすごい弱小なので、これまだ全然企業規模も大きくないので、うん、そういう企業に丁寧にコミュニケーションするしてくれる OEM メーカーってほとんどないっていうのもあるので、自分はこういうものを作りたいですって方向性をしっかり見せないと絶対ブレる、うん、そこへの施策も普通のメーカーってそんなに付き合ってくれないんですよ。あ、
そうなんだ。
あの、もう実績出してて年何億売ってますとかだったら全然対応違うと思うんですけど、かそういうタイミングでだったらやっぱ自分でテコ入りしていろいろやる必要があるなって思って作ったりしてました。香りの見本とかこっちの香りの方向性でいいかをインタビューしたりとかするのにやっぱ必要だから
。飲むところはやっぱり女性が多いんで、ね、
多いけどパッと、香り自体が、うんうん、でも男性も買ったりしているので、
仕事忙しいとずっとアドレナリンが出っ放しで高ぶって ってさ、うんうん、なかなか寝れないっていうその交感神経が優位になっちゃうとなかなか寝れない人とか多そうだもんね今のね世の中ね、
うん、そういう人にうまくはまるといいなというか、なんかなんか一つの解決策になるといいなと思っています、うんうん、香りは最初入り口で、香りプラスこういうことを意識してくださいとか、ちょっとこういう風に呼吸してくださいとかっていうのを一緒に合わせたものを販売するのがいいのかなって、
あアドバイスもつけてっていうこと
も、うんうん、多分根本的な眠りのリズムが良くなるとかは結構難しいな、難易度が高いなと思っていて、ただそれをやれば睡眠薬とかに頼ったりお酒に頼るよりはぐっと健康的に根本が治っていくから、まあ、そういうことをうまく提供できないかなと思って、今いろいろ学んでいる最中、
楽しいですか、
わりかし
起業してもっと食い気味に来んのかなと思ったら意外と今日まだねみたいな
感じで、ね、なんだハハみたいな楽しさじゃない
し、
やっぱなんかこう、なんだろうな、すごい失礼な人もいるわけですよ、弱小すぎるし、もうちょっと稼ぎるようになったらもっとこうお祭り系の人が増えてくるかもしれない
けど、それ
めんどくさい
な、お祭り系の人来た方が嫌じゃない、
まあだけど、
なんかそう思うから私たちは超弱小なんで、お祭り系が来たら超イラッとする
だけどなんか頭ごなし否定されたりするから、それはちょっと嫌だなって思うし、うんうん、いろんな交渉ごとも弱いんですよ、立場が、なんかもうちょっと、
あと若い女の人がやってるっていうだけで名乗ってくるおじさんとか、
いますいます、あのその人に頭ごなしバサッてやられてショック受けたりとかしてるから、あははって楽しさじゃないけど、とはいえこう未来が見えないなって思いながらサラリーまあ、サラリーマンをするよりは、自分で決めてる感がすごいある、から裁量の幅もめちゃくちゃあるから、そういう意味で腹落ちしてるというか、
これをやってる、
頑張ろうみたいな、実際良くなってる人の声とかを聞くと価値があることを生み出しているような気がするみたいな気がする、まだ気がするんですけど
いやいや、それはそうと思う、私睡眠に問題全くないから、
そういう人にはあんま関係ないし、
まあ、でも日本全体っていうかそのね、世で困ってる人はいっぱいいるからね、睡眠
でも匂い自体はいいから、なんか匂い、その睡眠とか関係なくっていうも商品がねあってもいいのかなとは、
今後ね規模が大きくなるに従ってね、そういうの
もあ
る
からね、頑張りたいです、
はい、では3週にわたってどうもありがとうござい
ました。